あなた方の感情は揺れ動き、あなた方の気分はその時その時で変わっていきます。そして愛する子供たちよ、あなた方はその感情の上に信仰を乗せ、その気分によって信仰を揺らがされてはなりません。あなた方は御言葉に立ちなさい。ある時は感情は揺れ動き、また気分は大きく変わっていきます。そしてあなた方が御言葉に立ち、御言葉に立って進んでいくならば、あなた方は神の約束の成就を、神の勝利を確かに見ていくと主は仰せます。教会の中ではありません。あなた方は出て行って、世でそれを見ていくであろうと主は仰せます。あなた方は世に行くとき、多くの戦いがあり、多くの困難があり、また多くの不条理があります。そしてあなた方が御言葉に立って進んでいくとき、あなた方の感情によらず、あなた方の気分によらず、またあなた方の考えによらず、神の言葉によって進んでいくとき、あなた方は確かに世に対して圧倒的な勝利を取ると主は仰せます。私はこの年これをあらゆるところで明らかにしていこう。あらゆるところでそれを私自身が力強く明かしていこうと主は仰せます。
私はこれからのワインの時代に備えて、このあなた方の信仰を立て上げると主は言われます。この果たして信仰が見られるでしょうかと書かれているこれらの時代にあって、この方々の信仰が勝利をもたらしていくために、この方々の信仰を強め、信仰を形作り、信仰を確かなものとしていくと主は言われます。
恵みによって強められなさい、恵みによって強められなさいと主は仰せます。私は憐れみと恵みに満ちた神、私はその憐れみを持ってあなたに臨み、恵みを豊かにあなたに注ごう。あなたの信仰を私は恵みによって立て上げていくと主は仰せます。自分自身で自分を裁くことをやめ、あなたは十字架の恵みの中に、恵みの中に入りなさいと主は仰せます。あなたの罪は完全に許されており、また、あらゆるあなたの人生におけるマイナスのすべてを私は必ず益にしていこう。あなたは信仰を働かせ、感謝をしていくならば、あなたは信仰を働かせ、私の言葉を受け取り、許しを受け取るならば、あなたは私の恵みと祝福があなたを追うのを、見ていくであろうと主は仰せます。安心しなさい。私は愛と憐れみした神、そして正しく裁く神であると主は仰せます。私は限りなく許しますが、罪をそのまま放っておくことはありません。愛する子たちを、世において不正がはびこり、世において罪が起こしていることを嘆いてはいけません。問いが来るときに、私は正しい御手を持って、そのことに私の正しい憐れみに満ちた正しい裁きを成していくと主は仰せます。あなた方は目に見えることに翻弄されることなく、信仰の道を全うしなさいと主は仰せます。 私は全てを新しくする、もはや死もなく悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した、ことは成就した。見よ、私はすべてを新しくする。もはや死もなく。苦しみ叫びもない、新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭いください、もう一度新しい霊と新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い「ことは成就した」「ことは成就した」「ことは成就した」私はあなたに語りたい言葉がたくさんあります。愛する子よ、あなたは私に耳を傾けて聞きなさい。私はあなたに慰めを語り、励ましを語り、希望を語り、またこの後のことについて具体的に示していこう。あなたは私に耳を傾けるならば、私はあなたに多くのことを語ろうとしています。聞きなさい。聞く者は私の言葉を受ける。私の言葉を受ける年は恐れます。
私が語った言葉をこのあなた方が受け取ったとき、すでにそこには勝利が来ていることを覚えなさいと主は言われます。それ、この新しい年、このあなた方はさらに私の言葉に触れなさい。この神の言葉に触れ、この多くの神の言葉を受け取っていきなさいと主は言われます。
私の言葉は必ず成就します。あなたはその言葉を握り続け、その言葉を告白し続け、その言葉に立ち続けなさいと主は仰せます。この人々の言葉や目に見える状況に翻弄されてはなりません。それを見るとき、確かにあなたの心は動き、感情はぶれ、また多くの惑わしの声が聞こえます。それは避けられません。しかしあなたはその中で私の言葉に立ち続けなさい。あなたは喜びを持って私の言葉に立ち続けなさい。これは選択である。あなたがそこに助けていくとき、確かに試しの時があり、また忍耐の時がありますが、必ずそれは成就し、必ずあなたは私の真実を見、私の言葉の成就を見ていくであろうと主は仰せます。それはあなたにとって大きな喜びとなり、祝福となります。またそれはあなただけではなく、多くの人々に希望を与え、喜びを与えていくと主は仰せられます。 ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて行きます。誉れ方に、子羊に栄光がとこしえにあるように。誉れあれ、賛美あれ。御座に座る方に、子羊に栄光がとこしえにあるように、栄光がとこしえにあるように。愛する天のお父様、今ここにあなたが共に住んでおられることを本当にありがとうございます。既に主がご自由に働いておられることをありがとうございます。私たちの信仰、これこそが世に誓った勝利ですと言葉をくださった主はありがとうございます。あなたは私たちに信仰を与えてくださり、世に打ち勝つものとしてくださったことをありがとうございます。天皇と様、集われたお一人一人をありがとうございます。また、ここにあなたがいらっしゃることをありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。また天皇と様、今日集われた人一人を心からありがとうございます。今日集えないでいる人一人を心から感謝いたします。またあなたは既に勃開しておられる、たくさんの溢れる民を心からありがとうございます。今私たちはこの年あなたが語ってくださった御言葉に聞こうとしております。聖霊ご自身が語られた主ご自身が御言葉を通して私の内側に信仰を語ってくださり、あなたが用意されているこの世に打ち勝つ勝利を具体的にこの年豊かに溢れるように見ていけれるように御言葉を通して私に励まし、また語りかけ御言葉の実をつけさせてくださいますようにお願いいたします。語る者ともも減り下ります。主どうぞ豊かに語ってください。期待いたします。信じて感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。進行しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目の親たちに期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先週から死の十字架では新年になっておりますけれども、被災チームが昨日帰ってまいりました。で、三越新聞のですね二面のところに出ておりますので、ぜひ皆さんですね、後でご覧になっててほしいと思います。そこに、今からお話しします、この今年の御言葉ですね。この第一ヨハネの五章四節。なぜなら神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私の信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。そのことに関してもね、書かれていますので、ぜひ見といてほしいというふうに思います。その中で、杉沢牧師が、エルサレム杉沢牧師が、荒地の川からミッションの代表に、それから、パウロ海の牧師がミッションの代表から愛知の川の方の代表に、まあ、こうチェンジする。そのための、まあ、任命と安心式が持たれたということが、ね、書かれてあります。ぜひ、見なっててほしいというふうに思います。また先週はですね、いろんなことがありましたけれども、一つはですね、この御言葉ですね、今年与えたこの御言葉、実は、この御言葉はですね、から名前が付いた人がいます。それが飯塚教会のヨハネ・デニシ牧師ですね。勝信っていうのは元の本名なんですけども、それはこの御言葉から世に勝つ信仰ということで勝信ってついたんですけども、そのヨハネ牧師がですね、先週話しましたかね、白血球が1万3000ということで、それがずっと 10月の中頃から続いていて、4回ぐらい検査をしても白血球は数値が落ちなかったと。 それで膠原病か白血病の可能性が非常に高いということで、11月7日の日に、まあ、検査に行かれることになりました。で、先週も皆さんにも言って祈ってもらったと思いますし、あれは祈りましたね。で、九州にも回してみんなで祈ってましたし、東京の方にもね、祈りの課題出ましたんで、全国で祈ったんですけど、そしたらですね、昨日、おとといですかね、金曜日ですか、金曜日、ヨハネ弟子牧師ご本人から電話がありまして、検査に行ったところですね、白血球の数が7300まで落ちたということですね。なので、お医者さんが、もう来なくてよろしいということになったと。しかも、面白いことはですね、不思議なものもあるもんだねって、普通はここまで落ちないんだけど、もうここまで落ちれば大丈夫だからもう来なくてよろしいと。自然中毒が働いたんだろうというふうにお医者さん言われたそうですね。まあ、自然中毒ってのは確かにありますから、でも、まあ、それにしてもちょっと尋常じゃないですね。不思議なこともあるものだって先生が言われたそうですから、本当に神様に感謝をしたいというふうに思います。もう、ヨハネ牧師は70いくつかな ?5、6? ぐらいですかね。かなり、あれですけども、今日、第3礼拝、カリスマ礼拝に、カリスマ聖会に来られてですね、ご本人の口から証しをしていきます。後でもうちょっと詳しく話しますけども、実はそこに至るまでいろんなことがあったわけですね。で、今日の説教と関係しますと、後でゆっくりお話しますけれども、本当に神様に感謝をしたいというふうに思います。で、本当に元気な声でね、ありがとうございましたってことでね、連絡が入りまして、本当に嬉しく思っております。で、もう一つはですね、小須田ゆりか夫人ですね、小須田牧師の奥様ですけれども、月曜日、まあ、すぐ妻と一緒に、ちょっとお見舞いに行ってまいりました。で、祭日だったこともあって、まあ、滅多にないことなんですけど、今、長男は東京に来ましたので、7人子供いますけど、男ばっかり3人連れて行ってですね、こういうことはめったにないんですけれども、うちの妻は、不思議さんはいつもこんなのかなとか言ってですね、女の子がいないと、ちょっとお母さんは寂しいとか言いながら言ってましたけども、とにかくまあ、それで行ってきたんですけれども、まあもちろんお見舞いに行ってお祈りするときは、ちょっと子供たちは、マクドナルドかなんかにやったんですけども、行ってお祈りしてきました。で、お会いしたときに、思ったよりはちょっと元気になっておられててですね、やっぱみんな祈ってるからですね、よかったんですけれども、やっぱかなり奥の方に患部がありまして、脳を開けて、こういっぱい出さなきゃいけなくて、非常に危険だということと、何でしたっけね、ここにある、ケーティでしたっけ、何でしたっけ、胸動脈、そうそう、胸動脈かなんかに触れると、本当に一発で命に危ないので、非常に危険な手術なのでってことで、先生はすごく慎重になれておりまして、で、そういうことだったんですね。それで、検査をした結果、水曜日に手術するということで、もうみんなにも祈ってもらったんですけど、本人はとにかく手術しないで済されるって祈ったんですね。もちろんそれを祈ってきました。で、カトキが本来入れないところに入れてもらったんで、まあ、10分ちょっとしか祈れなかったんですけども、で、まあ、みんなで祈ったんですね。これも東京の方の祈りの課題に出てましたので、全国で祈ったわけですけれども、そしたらですね、検査したときに、その出血しているところがはっきり確証としきれないので、もう検査は今回は延期ということになった、手術は延期ということになったんですね。だから手術は伸びたわけです。でその時面白いこと言って、そのこっちが先なんですけど、やっぱりその先生がですね、稀に自然治癒力によって治ってしまうことが稀にあるからって言われたんです。こっちが先なんですね。ヨハネ牧師にね、言われたそうですね。そういうことをちらっと聞いたんですね。で、その後、そのヨハネ牧師が、その金曜日検査に行ったら先生は自然治癒力によって癒されたんだろうねって言ったので、すごい期待をしております。ぜひ皆さんお祈りください。ただですね、今日は夜、小須田牧師と来れません。というのは、ゆりかさんは、癒されたまだわけではなくて、完全にですね、きっと癒されることを信じておりますけれども、それで、私の方がお願いしてね、九州の牧師たちはみんな今日来ますので、みんなにね、ちょっと、メールをしてくれないかって私はみんなの前で読むからって、今日夜読む予定なんですけれども、一応今日皆さんにもちょっと、どういう状況かですね、コスタ牧師からのメールを読みしますので、ぜひ乗って、覚えて乗ってほしいというふうに思います。九州各教会の皆様、主の皆を賛美いたします。この度は、イデア牧師はじめ皆さんが妻のためにお祈りいただき本当に感謝いたします。また、たっとい献金をありがとうございます。東京のホームページの方にですね、献金の要請が書いてあります。これはコスタ牧師が言ったんじゃなくて、パウロ牧師の方が言われて、講談を聞かれて出されたんで、重荷を持たれた方はぜひね、サポートしてあげていただければと思います。郵便局の講談が書いてあります。で、南西教会からも、すぐ、お見舞いとして持っていきました。11月1日の土曜日の夕方に、コンサートで最後の曲を総額賛否しているときに、 11月1日ですね、新年ですね、これはゆりかさんがですね、突然左側の頭に激痛が来て、目が見えなくなり、耳が聞こえず、手が動かなくなり、意識を失いました。ゆりかさんがですね、幸い倒れることもなく、意識も回復して最後まで引いて終わることができました。最後は引いて終わることができました。しかし、その後は動けなくなり、救急で病院に運ばれ、くも膜下出血と分かり入院になりました。聞いた話によると、車に乗せて家の方に連れて行ったそうですね。あちこち電話して、救急の方に電話したら、救急の方で、それはもうすぐに救急車に乗せてくれって、そしていうことで、まあ、病院に行ったそうです。そしたらくも膜下だったわけですね。その後、お伝えしました通り、手術直前の検査で、今さっき言ったことですね、出血の場所が特定できず、手術延期となり、再度1週間後ぐらいに置いて検査をしてみることになりました。医師が手術前にどうしても確信、最終確認がないので、直前に精密検査をして、そのことが分かったのですが、皆様のお祈りによって守られたと思いますと。発揮しなかったので延期した、されたということですね。今は、ここですね、ここからは。今は、血液を下げる薬を点滴して、再発しないように安静にしています。食事も出るようになったのですが、頭痛がひどくて、あまり食べれず、吐いたりしていますと。だからまだ、やっぱり血管が切れて繋がってない可能性がありますので、本当に神様が癒してくださるようにお祈りください。また、具合が悪いそうです。夜が眠れなくて苦しいので、夜眠れるようにお祈りいただけると幸いです。意識はありますし、また話もできます。しかし、次の日になると、ほとんど記憶がなくて、何度も同じことを聞いたりしている状況ですと。まあ、雲真っ赤な状況ですね、まさにね。ここから回復して手術なしで退院できるように、続いてお祈りをよろしくお願いいたします。つまり、切れたものが完全につながって、そして流れた血が全部、体の中に水が流れてますので、それによって全部流されて、きれいにされてですね、癒されるようにお祈りください。担当の医師の方に福音を語ることができました。ここら辺がすごいですね。奥様は長崎の方だそうです。また赤十字大学の看護学生が実習に来ていて、妻の話を聞いて教会に行きたいと言われ、礼拝場所を教えることもできました。感謝します。くも膜下出血のあれ、看護学生に先導して、教会に行くよって、この夫婦が、神様に感謝します。すごいですね。新年の最初に、11月1日がね、このことが許され、また福岡においては、沢達子姉妹が、天に召されて7年が経とうとしている時に、起こったことに、主の特別な御心があることを感じております。達子さんが、行かれた赤十字病院に今入院しています。だから同じ病院なんですね。でね、だからなんかちょっと特別な説を感じますけれども、皆様のお祈りを心から感謝いたします。長くなって申し訳ありません。今日は新年最初の長崎クリスマス聖火に行けませんが、聖火と皆様の祝福をお祈りいたします。イスラエルコスタン恵みって書かれていますけれども、ぜひ皆さんですね、覚えて祈ってほしいというふうに思います。具体的にはその切れたところがつながり、出た血が全部切り流されて、完全に癒されて、そして痛みがなくなって、お医者さんがもう大丈夫ですと、完全に治っていますということを、きちっとお医者さんが証明していただいて、退院できるようにですね、祈っていただいています。なので、手術なしが第一の願いですけれども、どうしてもの場合は、もう本当に、的確な、正しい判断のもとで手術がなされるようにお祈りください。ね、でも、手術なしでなのが一番いいと思いますので、やっぱ頭を切って開くっていうのはちょっと危険ですし、かなり奥なので、先生の方が、下手をしたら、手術中に死んでしまうので、ってことで、ものすごく慎重になれてるんですね。だから、なしが一番いいと思いますので、ぜひ覚えておいてほしいと思いますが、夜もちょっと時間かけてみたいと思いますが、今一言だけお祈りしたいと思いますので、皆さんぜひ心を合わせてください。天のお父様、11月1日、私の胸にとっての最初のスタートの日に、このことが許されたことをありがとうございます。賛美の真っ最中だったということですけれども、そのこともありがとうございます。天の様、どうぞ、ゆりか夫人の上にあなたの手を置いてくださって、血管が切れたんでしょうか。どうぞこの切れたところを、神様、どんな素晴らしい名義よりも、あなたが最高の医者です。キリストご自身が、聖霊様の力を持って、この切れたものを、どうぞつないでくださいますように。あなたの御手を持って、今、あなたが見えざる御手を、そのゆりかさんの切れたところに、あなたが手を入れてくださって、完全にこれをつなぎ合わせてください。回復させてください。癒してください。縫い合わせてください。完全に治してください。そして、すでに流れている血液が、血が、どうぞ体を流れている水によって完全に洗い流されるように、そして、激しくある頭痛が完全に癒され、 夜は熟睡できるように、朝は気持ちよく起きれるように、意識がきちんと回復して記憶がきちんと戻ってきますように。神様、どうぞあなたの手を持って完全に癒してくださいますようにいたします。あなたは癒し主です。あなたは奇跡を行われる方です。生きておられる主よ、あなたは今ゆりかさんのうちに働き、完全にこの細かい出血でを癒してくださり、お医者様がはっきりともう完全に治りましたと、神様はっきりとそう言われて退院できるように、速やかに完全になしてくださることをお願いします。また小須田牧師の心と体と霊を守ってください。月曜日行った時は随分疲れておられましたけれども、神様体を完全に守り、イエス様、あまり寝れないかもしれませんが夜熟睡できるように助けてくださり、小須田牧師の上にも特別な手を置いて体を支え守ってください。また境内を支え守ってください。4人の子供たち一人一人に信仰と祈りを与え、このことを通して逆に家族が一つになって本当に祈り、神様の奇跡を見て共に神様を崇めることができるように、この家族の上にあなたの特別な憐れみと顧みを与えてくださいますように心からお願いいたします。どうぞこの群れ全体に祈りを起こし、必要なあなたが願われる祈りを満たすことができるように、そしてあなたの奇跡を見ることができるように豊かに導いてくださることをお願いいたします。イエス様、何か特別な節がきっとあるんだと思います。そのあなたの御心をこの後私は知ることでしょう。どうぞ神の栄光を表してくださり、完全に癒してください。イエス・キリストのやってゆりかさん のこの結果に向かってめず、癒されよ、完全に癒されよ、脳に向かってめず、イエスさんってめずる、キリストイエスの名によって乗れ乗れ乗れ。イエス様、あなたの力強い身でもってあなたの皆の権威を持って命じます。完全に治りなさい。イエス様、ありがとうございます。あなたは癒してくださる方です。感謝いたします。私は信じています。主がなしてくださっていることをありがとうございます。働いていることをありがとうございます。手術なしで完全な癒しをあなたが与えてくださいますように、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。ぜひ皆さんですね、続けてお祈りしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それとですね、イスラエルチームが帰ってきたんですけれども、いつこさんでしたっけね。いつこっていうのはうちにもいるのでよく覚えてるんですけど、長岩いつこさんとおっしゃる方はですね、兵庫フィラデルフィア教会の方なんですけれども、その方が、なんかこの、エルサレムの病院に今入院しておられて、脳一血か、なんか脳梗塞かどっちかの可能性、どっちかだって言ってました。で、今意識不明、意識が昏睡状態だそうです、まだね。だから、ぜひですね、完全に癒されて帰ってこれるように、今回チーム帰ってきましたけど、その人だけまだ残っていますので、ぜひね、祈っていただければというふうに思います。で、新年からこういうことが許されているってことは、逆に癒しと奇跡に対する神様の計画があるんだろうと思いますので、賜物の現れはね、先週話しましたけど、これが大きなポイントになっていると思いますので、ぜひ皆さんですね、覚えてお祈りください。それともう一つはですね、オバマさんですね。オバマさんがアメリカの大統領になりました。長崎県にオバマ氏ってのがあって、なんか、ずっとオバマさんを応援してたそうですけれども、福井県のオバマ氏と組んでですね、なんかオバマさんが大統領の間、それでお客さんを呼ぼうってことみたいですけどね。何でもお金儲けにつなげるわけですね。まあでも、オバマさんが勝ちまして、まあ黒人初の大統領ということで、そのこと自体は、まあそういう歴史的なことだと思うんですけれども、少し気になることはですね、オバマさんは、もともとイスラム教だったようでありまして、そして、まあ転生してクリスチャンになったということなんですけれども、だから彼は宗教統合っていうことを唱えている方であるんですね。で、世の中的には、一般的にはすごく、寛大でいいというような評価を受けるでしょうけれども、しかし、聖書から出しますと、これは、ちょっと、まだですね、アメリカはピューリタンして、そして、聖書の上に手を置いて大統領は立ち、そして、チャペルの議会にはある、はっきりとキリスト教の上に立った、プロテストして立った国だったわけですね。しかしそこが、今、宗教統合ってことを始めたわけですね。で、これは、その方が大統領になったということは、オバマさん自体が、素晴らしかったと思いますよ。誤解しないでください。ただ、はい、これはちょっと、歴史的にはすごく大きな転換点が来たということを非常に強く思わされます。それとですね、まあこの見越し新聞のところはですね、ここにね、ニューヨーク株急反発305ドル高と書いてありますけど、まあなった日は上がったんですけれども、すぐまた落ちたんですね。で、昨日男子牧会の時にエルサム積載牧師はちらっと言っておりましたけども、普通はお祝儀じゃないけど、大体こういう時は株が上がるんだと。で、確かにちょっと上がったんですね。 でもすぐまた落ちたんですね。でこんなに早くまたすぐ落ちてしまうってことは普通ない。つまり大統領が変わったにも変わらず経済においてはそんなに一応その日とか2日ぐらいはパッと上がったけどすぐまた落ちてしまって、でまたちょっと上がるかもしれないけど基本的には落ちていく方向性を、まあ、誰もが予想してるわけですね。ということは明らかにちょっと時代が非常に厳しい時代に入ってきているということを思わされます。そしてこれはつまり黙示録の書かれていることからの成就が具体的に始まりつつあるということを感じさせるわけですね。でこれは別にクリスチャンではなくても普通に世界を情勢を見ている方々はこの経済情勢がやがて戦争につながっていることを多くの人は予想されるでありましょう。でそれはもちろん誰も望みません。でも聖書に書かれてある非常に厳しい世界の状況になっていると思います。でそれはですね、私たちに直接反映してくるんですね。でクリスチャンもですね必ず聖書に書いてある迫害とか困難という時代が避けて通れない時代になってくると思いますね。で私たちもそういう時代におそらく入るでしょうし、私たちの子供たちはほぼ間違いなくそういう時代のクリスチャンとなっていけると思うんですね。ということはそういう時に本当に神様に立ち続けるためにはですね、その世に勝つ信仰、まさに本当に世に勝つ信仰を持ってないと、これははっきり言って不可能だろうと思うんですね。で秋元牧師のところの三男のヨセフ君がね、いつもそうですね、まあ、僕はすぐ転ぶから、って、いつも言ってるそうですけど、正直といえば正直ですね。普通は無理でしょう。だから、今から神様によって信仰の訓練を受けて、祈って備えておく必要があるということをね、出て覚えてください。で、迫害とかね、そういうことは今、あんまり考えられないでしょうけども、聞きたくないと思いますが、しかしこれは語っておかなければなりません。なぜかというと、聖書にははっきりそのことが書かれていて、そういう時代は避けられない。しかも、私たち、あるいは私たちの子供たちは、そういう時代に、イエス様を信じていけなければならない時代に入ってくるだろうということが、まず間違いないと思いますので、ぜひね、そのことを覚えてほしいです。その中で、今日ですね、誰でも、世に勝つ、私の信仰、これこそ世に誓った勝利ですというね、ここから見ていきたいというふうに思って、おります。で、御言葉から学んでいきたいと思いますけれども、4節からね、これは今年の私たちの御言葉です。なぜなら、神によって生まれた者は皆世に勝つからですと書いてますね。で、神によって生まれるっていうのは、命は全て神様に与えられたものですから、そういう意味ではもうみんな神によって生まれてるんですが、ここで言ってるのはそういうことじゃなくて、神によって生まれる、新しく生まれる、新生というふうに一般に言いますけど、英語で born again、再び生まれるですね。つまり、イエス様の十字架を信じて、この十字架によって私の罪、私たち一人一人の罪が、私の罪がこの十字架って許され、贖われ、もう完全に贖われて、そして、このイエス様の十字架によって私は救われた、許されて救われたっていう、そのイエス様を信じて、新しく生まれたもの、ここですね。神様によって新しく生まれたものはってことです、ここだよね。だから、イエス様を信じて、十字架を信じて、復活を信じて、新しく命を受けて生まれたものは、皆、全員、誰でも全て全員が、世に勝つからだと書いてある。だから、イエス・キリストの十字架を信じて新しく生まれたものは、みんな全員世に勝つと書いてある。ね。で、二つこれ意味があると思うんですね。一つは、世に勝つとは何かって、世っていうのはこの地上のことです。断定の世界、この地上のことですね。私たちはイエス様の十字架を信じたとき、永遠の命をいただいて神の国のものとなりました。だから、そういう意味では世にもうすでに勝ってるわけですね。私たちは、この地上の命が終わったときも世に永遠に生きることができるし、今この地上でももうすでに世のものではなくて、神の国のものとなって、もう神の命の中を生き始めていますので、地上ですからまだ罪ありますけれどもね、生きてますので、もうすでに勝ってるわけですね。そういう意味ではもうみんな勝ってるわけですよ。この御言葉の通りなんです。でももう一つ意味があるんですね。それに言ったら、世に勝つって書いてあるのは、それ一つは今言った永遠の命のことですね。でも実際に皆さんが生きている世、職場であったり、バイト先であったり、学校であったり、あるいは家庭でもそうかもしれませんね。あるいは地域であったり、その今生きているこの世、この地上のこの世においても、具体的な生活の中で私たちは勝利するって言ってるんですよ。これは約束なんです。前は宣言なんです。でもですね、実際クリスチャンを見ていくと、お互いを見ていくときに、じゃあ勝利してるかっていうとですね、勝利もしているし、時々負けてることもあるようなこともないでも、なきにもしもあらだったり、なんか中には、なんか全然勝利じゃないなって感じてる人が、自分でですよ、いらっしゃるんではないんでしょうかね。でも、聖書は、神によって生まれたものは皆世に勝つってはっきり書いてある。永遠の 命という面ではもうみんなこれは間違いなく勝ってる。でもじゃあ実際に今生きている生活の中で勝ってるかってことなんですよね。健康ということ、経済ということ、あるいは学生だったら勉強とかね、まあ、受験とかありますね。それから職場だったらお仕事のことから、仕事も、まあ、まさにね、いろんな戦いがあると思いますね。あるいは人間関係もそうでしょうね。でどうかってことなんですね。で必ずしもクリスチャンだからみんな勝ってるかっていうとそうではない現実があるわけですよね。で勝つこともあれば負けることもあるみたいな感じですよね。でもそしたら世と変わらない。じゃあどうしたかというと次なんですね。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですと書いてある。つまりここにありますけどね、私の信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。だから信仰が世に打ち勝った勝利だと書いてある。それだったら信仰を通して私たちは世に打ち勝つ勝利が与えられる。どうして世に勝つかというと、信仰を通して勝ち、信仰を用いるといい勝ち、信仰に立つならば私たちは勝つって言ってる。ということで言い換えれば、信仰に立たなければ、自分の気分とかね、気分というとどうしても私はすぐ内側が出てくるんですけど、つまらないですね。すいませんね。わかる人とわからない人がいるかもしれませんね。自分の気分とかね、あるいは感情とかね、あるいは自分の思いとかね、自分の考えに立つ場合は、これは信仰じゃないんです。だから負けるとは言いません。うまくいったら勝つ時もあり、うまくいかなきゃ負けるわけです。つまり世の人だって勝ったり負けたりするわけでしょ。だから勝ったり負けたりする、世と何も変わらない。永遠の命をもらったという意味では神の国のものとなって世に勝ったんだけれども、実際のこの地上での、この地上に生きている時の生活においては何ら世の人と変わらない、勝ったり負けたりの生活になる。なぜかと、信仰によって勝つと書いてあるわけです。信仰に立つ時には負けることは決してないんです。必ず勝つんです。必ず勝利するわけですね。だから信仰を通して勝つってことなんですね。まあ例えばこの後具体的にある話しますけど、信仰によって勝つは具体的には感謝をする、すべて益になるから感謝をするとか、あるいは神様の語られた明確な言葉を確認したならば、吟味して確認したならばその言葉に従っていくとか、神の約束を告白するとか、神の言葉に立つとき、神の言葉に従って歩むとき、信仰を用いて信仰の対応し、信仰によって進んでいくときに、私たちは世のいろんな戦いにおいて勝利するとって言ってるんですよね。でなんね、この御言葉が出たこと、今年はね、たくさん皆さん世と触れるんですよ。そして勝つっていうからには戦いが許されるってことだから、大きな勝利を見たい人は大きな問題が許されるってことなんですよ。大きな困難が許されるってことなんです。大きな試練が許されるってことなんです。落胆しないでください。勝つって言ってるから。その時鍵は信仰による対応するからです。信仰によって私たちは勝利をするってことを言われてるんですね。で、具体的な話に入っていきたいと思いますが、ちょっとその前にもう一遍これ読もう、みんなで一緒にね。すいません。先に読むよって言うのが、ちょっと飛んじゃったんです。ね。だから一緒に読みたい。あと、聖書見てもいいですよ。どっちでもいい。聖書、自分の聖書も見てもいいですから、ちょっと丁寧にゆっくり読みますね。ここにありますね。なぜならからね。1の3。なぜなら、神によって、で生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に勝った勝利です。ヨハネの手紙第1章4節もっぺんいきますよ。これ今年の言葉ですからね、今年何回も声に出して言ってください、ね。いきますね。1の3。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。信仰を通して勝つって書いてある。じゃあ、いろんな面をこれからね、しばらく信仰について毎週これから学んでいきたいと思ってます。証を交えながら、ね、聖書から。でも今日はちょっといくつかに絞りたいんですね。じゃあ、私たちが信仰に立っていこうと思うときにどうなるかというと、サタンは信仰から外そうとする。で、さっきから繰り返して出ますけどもね、感情とか気分によって生きるとき、私たちはね、信仰ではなくなるのです。で、感情って揺れ動くでしょ。気分もこうね、良かったら良かったりするでしょ。で、でもある方はその、例えば、信じるって言ったら神様を信じるわけです。そして神の言葉を信じるわけですよ。で神の言葉には二通りあって、まあ、ロゴスとレーマって言うんですけど、ロゴスってのは普遍的真理、難しければ。いつでもどんな時でも適用できる言葉。例えば、すべてのことに感謝しなさいっていうのは、いつでも誰にでも適用できますね。なぜなら、神様はすべてのことに益としてくださるので、必ずどんなマイナスも益になるから、すべてのことにて感謝しなさい。ね、そう思いと揉めなくてもこれは真理なんです。だからいつでもどんな時にも適応していいわけですよ。でも実際ね、そう思えないことは山ほどあるでしょ。 それで何が感謝よっていう気分になったり、感情的には感謝しながらね、感謝してことが解決すればいいわって感情を持ってたりすることもあるわけですよ。でも聖書は全てのことに感謝しなさい。だから私の気分がどうなろうと、感情がどんなに動いていようと、感謝するっていうことを選び、御言葉の方を選んで感謝することに立つなら、実際に感謝するならば、神の手が動くのです。信仰によって勝利するって言ってるんですよね。実はですね、これでデニス牧師の話を一つ目しますけど、デニス牧師がね、ヨハネ牧師のことね、ヨハネデニス牧師がですね、その10月の長頃ですね、なんかこう気分が優れないから検査に行った。そしたら1万最初8000ぐらいあったんですね、白血球はね。で、4回検査したけど、1万3000から1万8000の間動かなくて、どんな人もダメだった。で、4回検査したんですよ。4回目の時か、あ、3回目かなんかの時かね、あれで、ね、事故があったんです。事故は明らかに 100% 向こうが悪い事故。追突かなんかされた。で、保険で全部降りて、そして、新しい台車ですね。まあ、台車、その車修理した台車だったわけです。そして、4回目の検査かなんかをしに行くのに、検査に行ったわけですよね。そしたらですね、赤信号で止まってたら、台車でしょ？慣れてないのにね。しかもちょっと事故したから、ちょっと気分が薄れなかった。しかも慣れてないから、バックに入れたんですって。青に信号になっただけに。で、後ろがトラックだったら、バーンって後ろに追突したんですって、バックに入れて。ね。それでまあ、そのトラックの運転手とってもいい方だったから、すぐに対応してもらってよかったんです。で、そしてその時にでも言われた、お医者さんにもね、もう車はしばらく乗らない方がいいって。で、車は乗らなかった。でもお医者さんがどうしても検査したいから、すぐ明日来いって言って、検査行くようだったその日は結局行けなくなったんですけど、次の日朝1で検査した結果、さっき言った1万3000だったわけですよね、4回目の検査。で、もうこれは膠原病か白血病の疑いがあるから、11月7日、先週の金曜日に検査に来いって言われた。で、この時にね、何も検査行く日に事故に遭わなくていいでしょ。しかも、ね、せっかく死の時間で年末年始でね、こんだけ収益がぐっと働いてる時に事故に遭わなくていいじゃないですか。しかも2回もった時に、ね、台車に乗ってる時にまた事故に遭わなくてもいいと思いませんか。いくらでもつぶやけるし文句言えると思うんですよね。で、気分的にはね、なんでと思うし、きついわけですよね、体がね。でもね、面白いこと書いてますよね。よほど大きな御心があるんだと思って、感謝していますっていうメールが来たんですよね。で、あれは嘘じゃない、本気だったと思いますね。で、賢いですね。ヨハネ牧師は金曜日はね、癒しの箱の時は電話してくれて明るい声でしたけど、それまでは電話は一切かけてこなかった。メールはしてくれましたけどね、エミさんを通して、ね、こういう状況ですってこうやってね、でも必ず最後に書いてあってね、よほど神様大きな御心があると思います。来年度に期待しています。感謝します。ね、心は平安ですって、平安だったかもしれませんし、微妙な時もあるでしょうけど、でも心は平安です。感謝しますって書いてあったんですね。で、いくらでもね、つぶやけたと思うんですよ。なんで事故に遭わなきゃいけないんだとかね。最初は追突されたから 100%。で、今度は自分は失敗したわけですよ。ね。なんでこんな目に遭うんだろうって。でね、大体ね、否定的になる人はね、それでこうなるんですね。なんか私悪いことしたのかな、罪かなんか犯したのかな、私がなんか悪いから、いわゆる日本人の罰が当たるってやつ。ね。そうは言わないけどクリスチャンだから。ね。あときっと罪を犯したのかな、何か悪いことしない。大体それで家族がなんか一緒になってですね、なんかやったんでしょうとかね、言われたりして、ますますこう、なんか悪いんじゃないかなってね、罪を探し出す一生懸命。これ否定的なタイプの人結構いいんですよ。真面目なタイプの人結構。ね。ああ、なんか悪いんじゃないかな。もちろん罪があるときは悔やめてはいけませんけど、すぐそういうふうに思う癖がある人。逆もある。周りの責任して怒りやすいタイプ。何かってね、なんでこんなお金払わなきゃいけないんだって。ね。もうそれじゃなくてもこんな大変なアタック受けてるのに、それは私ばっかりアタック受けてる、なんで私が受けてるの。例えば彼だったら、ヨハネ牧師だったら、私は最年長なのにね、なんで最年長の私はこんな目に遭わなきゃいけないんだってね、ね、もういい加減してほしいってね、大体最初に車をぶつけなきゃ悪いんだって、もうなんでこんな目に遭わなきゃいけないんだってね、それを許された神が悪いんだって、最後神様にまで怒り始めるっていう、このパターンがあるんですね。いや、結構あるんですよね。これね、やっちゃうんですよね。あ、もしやった人は悔やだめでね、罪は悔やだめで許されますから、いい加減に置いとかないで、きちんと悔やだめてください。そしたらもう許されてなしになりますから。ね、で、何かというと、感謝するっていうのが聖書の約束で、感謝しておく必ず益になるわけですよね。で、徹底して感謝された。それを選ばれたわけですね。そこに立ったわけですね。で、もちろん癒しを求めました。神様をしてください。でも、感謝の上に立った求めなのです。文句の上に立った求めでもなければ、やけくそになったような求めでもない。本当に感謝をして御言葉に従った上で神に求めた。で、その時にね、具体的に癒されたんですよね。 だからね、私たちの感情とか気分ってね、動くんですよ。揺れるんですよ。いいですか？で、私の感情とか気分というのは揺れますし動きます。どんなに御言葉を信じていても、信じていても揺れる。秋元牧師がこの新年礼拝、外来校であった礼拝ね、永田牧師がタクファイルで送ってくれましたし、聞きました。ね、結構面白いこと言ってましたね。なんかお風呂屋さんに行ったら大きな絵が描いてあるってね。それを生で見ているような雰囲気ですとか言ってましたけど、なんかね、快楽があって、いかになってね。それまで、説教されてましたけども、すごい臨大でいいとか言ってましたけども、そこで面白かったですね。がんになった時の話をされていて、佐賀に行った時はね、その、癒すっていう言葉をいただいたんだけども、ものすごい心が揺れたって話をされて、信じてはいても心が揺れたと。ね。で、今回面白かったました。がんってはっきり言われてからね、可能性が高いって言われてからね、いやでも導きと前での人生の示しと考えたらそうじゃないから、誰にも言わなかったと。自分の両親と奥さんだけだったんですね。で、そしたときにね、面白かったましたね、ここまで言いたくなるんですって。で、がんだってね、私がんの可能性あるんですよって言えば、ね、優しくしてもらえる。でも言わないで元気にしてるからね、もうなんかこう全く関係ないように取り扱えて、また朝早い飛行機の便だったりするそれからお母さんがなんかもうあれは間違いなくがんだからって奥さんの方に電話してきてね、がんだったら大変だとかいろいろ言ってくるんですって。だから奥さんがね、ちょっと暗くなって大丈夫とか言っていろいろ心配して優しくしてくる。だから秋元牧師はね、言うんですって。いや大丈夫だってね、神様の示しはこうなんだから、がんなわけがない、必ずそうだとしても治りし大丈夫だとか言ったらね、奥さんが説得されるんですって、ご自身によってね。そうか、大丈夫だと思って明るくなって、もうさっきまでの顔はどうかに、全然、もうまるで癌でない、普通に冷たく足があるんですって、思うんですって、なんかちょっと寂しいなって、で、帰ってさ、癌の方がいいなって思うんですって。わかりますよ、あんたすること。つぶやいたり否定的になる方が楽なんです。人もその方が良くしてくれるんです。私大変なのよ。もう本当困ってんのよ。もうダメなのよね。こんな大変なの、こんな大変なのって言った方がみんな良くしてくれるし。いいですか？感情に立つ方が楽なんです。御言葉に立つより自分の気分に立つ方が全然楽なんです。簡単にそれで生きていけるんです。いわゆる、うさはらしながら生きた方が楽なんですね。でもこれはっきり言うと子供ですね。でも、その時にはね、信仰によって世に勝つっていうことからは現れない。いいですか？永遠の命に関してはもう世に勝ったんですよ。これは間違いません。間違いなくもう勝っております。絶対に終わることはありません。だけど、実際に生きているこの地上で、この生活の中で、一人一人いろんな生活があるときに、私たちが、そういう感情や気分とか、自分の思いとかに立ってんじゃなくて、神の言葉に立って進んでいくときに、私たちは、世に打ち勝つ信仰としての勝利を見るんですよね。こういう感じですね。でね、昨日の男子牧会でですね、またチャペルでですね、名前出していいんですかね。私た兄弟がですね、第3弾を言ってくれました。まあね、最近、千田兄弟なんか、証がしょっちゅうあって嬉しいですね。面白く言ってましたね。今やってる、警備の仕事されてる。ね。まあ、今営業辞められたんで、今ずっと警備の仕事されてますけども。で、それで、面白く言ってましたね。前ね、たこ焼きの話したでしょ。今度は第3弾なんですね。何かというとですね、斜め前のところにね、散髪屋さんがあるんですって、床屋さんが。でも、敷見の方だから田舎の方なんです。だから、1日に1人か2人なんですって、見ててお客さんが。ね。そういう感じなんですって。ところが、その人が結構、そのおじさんが結構ね、その散髪屋のおじさんがね、結構いろいろ差し入れしてくれるんですって。とってもいい方で。だからね、なんかお返ししたいなと思ったけど、何もお返しできないと思った時に、面白いですね、ここでね、信仰を用いたんですね。祈ろうと思ったんですって。そうだ、神様に祈ればきっといいと。ね。私は何も返せないけど、神様にはお返しできるから、信仰ですね、祈るっていうのはね。ね、神様よろしくって、どうかあの徳屋さんを繁栄させてください、祝福してくださいね、お仕事をね、なんか毎日いつも、1日1件か2件しか来てない、ポツポツですから、ね、お仕事を祝福してくださいってこうね、祈ったんですって、真剣に。1日その日、威厳で祈ったりしながらこうね、ちょっと真剣に祈ったんですって。そしたらその次の日から、祈った次の日からね、見ていたらね、ひっきりなしにお客さんが来るんですって、ひっきりなしに、ずーっと。それで、だってもう目の前が見えるからね、と思ったんですって。で、それが木曜日では木、金、土って3日間引き出してきたんで、日曜日はいないからね、月曜日行った時にね、その人はまだ差し入れ持ってきてくれたんですって。だから、なんかここ、先週は随分忙しかったようですねって言ったんですけど、日曜日も含めて、日曜日行ってないからね、日曜日行って、この4日間で、1月分の客が来た。って言ったんですよ。それで、こんなことは初めてだって。こんなことは今までなかったって。初めてだって。 もうびっくりしたんですよ。その人はもう本当に4日間忙しかったって、いや一月もなくさんが4日間で来てしまったって、こんなことは開業して以来初めてだってびっくりしたって言ってましたね。その証を嬉しそうにしたらなんですね。でね、こう本当に神様生きておられるってことですよね。であの小さなことかもしれませんけどね、あの千田さんにとって大きかったと思いますよ ね。自分には何も返すものがない、だから神様どうぞあなたが祝福してくださいって信仰を使ったわけでしょ。本当に祝福されたんですよ。でもその人別に神様を信じてるわけじゃないでしょ。でも聖書に書いてある、キリストの弟子だからというので水いっぱいくれる人は漏れることはないってね。で千田さんは神様の弟子ですからね、ね、その時ちゃんと祝賀教員って言ったら答えられたわけですよね。あ、まあ面白いなと思いますよね。皆さんね、なんかそれ聞きながらね、えらい感動しましたね。だって開業以来初めてですって聞いてないのに、ね、なんかお客さんいっぱい来てましたねって向こうから、いや4日間で1月分聞いてこんなのは初めてだっていろいろ言って嬉しかったんでしょうね、よっぽどね。いやーちょっとびっくりしたって思いましたよね。ね、あのね、主の手が動いたのです。まさに世でしょ。で私たちが使わされたのは世なんですよ。はっきり今年ね、世に打ち勝てられたんです。教会の中で祝福を受けるのはもちろんですけども、神様みたいな世なんです。で、皆さんが出ている社会の第一線、学校の第一線、あるいは家庭だってまだね、いろんな戦いがある家庭があるかもしれません。地域、ね、あれは PTA もいろいろありますよね。いろんなところ、そういうところでのまさに世。その世での、世で打ち勝つんだって言ってるんですよ。世で、イエス様を信じている者は信仰を用いていくなら、信仰を使っていくなら、あるいは信仰に立っていくなら打ち勝つって言ってるんですね。約束なんですよ。で神様の言葉は必ずそうなります。でもはっきり私たちの信仰、これが勝つって書いてある。で、あのパウロさんはね、言ってましたよね。その感情は揺れたしね、それからあのね、ここまで言いたくなったで、でもね、言わないで、そしたら本当に最後良かったわけですね。で笑いながら話してましたけど、本当にやっぱり勝利したから笑ってられるんですよね。で、何かというと ね、信仰に用いるときに勝利が来るのです。ですから皆さん、で、今年はね、私たちは神様は約束している。御言葉通り、世に打ち勝つ信仰だって。で、いろんな世での戦いをされるでしょうけども、どうぞ、不可能と思える山が来たとき、問題が来たときにね、驚かないでください。あ、神様がこれを通して勝利を与えようとしているって。信仰に立つ信仰に用いて戦ってほしいと思います。で、一人で戦いきれないときはね、身からと共に戦っていただきたいと思いますね。で、神様はね、例外なく信仰に立つ人に勝利を与えられます。神にはご意義なんかないからです。御言葉に立ち、信仰に立っていくときに私たちは勝利を受けるということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに、思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。今年あなたは、なぜなら神から生まれたものは世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に誓った勝利ですと、この言葉をくださってありがとうございます。私たちは正直に、神の言葉を信じていても、感情は激しく揺り動いていたり、落ち込んでいたり、逆に、この波風、こう波を打っていたりすることはありますし、気分的には優れなかったり、イエス様、信仰に立って告白していても、気分はそんなの無理だと思っている時もあります。しかし私たちがどんな時にも、神の言葉に立ち、信仰に立って感謝を下げ、御言葉を告白し、御言葉に従いながら、あなたの勝利を見ていくことができるように、私の勝利ではありません。神の勝利を見ていくことができるように、圧倒的な神の勝利をお互いの人生の中に、お互いの生活の中に、お互いが出ているこの世で、具体的な勝利を見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてくださいますように、心からお願いいたします。癒しのために祈っていきたいというふうに思います。また問題の解決のために乗っていきたいというふうに思います。体が痛んでいる方はそこに解いてください。問題の方はそれを主の前に出しましょう。また、自分はいいんだけど家族や友人で問題があったり病気がある方はその方のことを思い浮かべながら祈りたいと思います。短く悔やみの時を持ちたいと思います。罪がある時に祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますので、今聖霊様に助けていただいて悔やみの祈りをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に大胆にためらわずにあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。この願いを、この求めを主が聞いてくださいます。天皇様、一人一人が手を置いている場所に触れて癒しを与え、あなたの前に差し出してこの問題にあなたの解決を与え、 どうぞ、イエス様、一人一人のうちに、また一人一人が取り出して、その方のうちに、今、癒しを、解放、勝利を、解決を与えてください。イエス・キリストによって命ずる。癒されよ、イエス様って命ずる。治れ、癌よ、イエス様って命ずる。消えてなくなれ、胃から、水道から、また気管支から、肺から、腫瘍よ、ポリープよ、喉から、イエス様って命ずる。癌細胞よ、腫瘍よ、ポリープよ、消えてなくなれ。ハラスバラスバラスバラスバラスバラ、膝の痛みをイエス様完全に取ってください。ハラスバラバラバラ、膝を癒されよ。耳鳴りがなんか定期的にする方ですね、霊的な圧迫なので霊的な対応をしっかりさせなさい。この耳鳴りをイエス様って目イエス様って目消えてなくなれ。経済的な問題に関してですね、回り始めている方がいらっしゃいます。感謝を徹底してください。あなたはこの神の奇跡をこの年見るとしています。で、経済的な問題があって一生懸命祈っているけど回らない方ですね、主に言われていることでなんか心に実はあなた自身が心で何かこう促しを感じているんですけど、お従えないと応答できないでいることがありますが、それは肉ではできないのであなたは祈りなさい。認めてこう自分はそれができないので、なんか何でしょうか、与えるんでしょうか、あるいは何かをするんでしょうか。でそれを自分にはとてもできませんということを主の前に素直に悔い改めて祈りなさい。そして言いなさい、どうか従う力をください。あなたは真剣に主に乗っていくときに私はそれをなそうとしられます。愛する子供たちを、あなた方が御言葉に立っていくことはできないことです。感情に振り回され、思いに振り回されていくでしょう。しかしあなた方は祈りなさい、祈りなさい。御言葉に立ち続けられるように、信仰によって進むことができるように、あなた方が祈るとき私はそれをなそうとしられます。この裏神の地で多くの者たちが迫害の中を信仰を守り通したのは祈った者たちだったことを覚えなさい。あなた方も祈るとき、いろいろな困難や試練、あるいは戦いの中で信仰に立ち続け、私の勝利を見るようになると主は仰せます。皆様ありがとうございます。どうぞ一人一人に祈りを与えてくださり、高に導いていってください。感謝します。今までどんなにやっても変わらなかったなんか家族の人で、なんかこうある方は霊的な問題、ある方はこのちょっと、関係の問題かもしれませんけど、変わらなかった方で、そのもう諦めている、あるいは諦めているわけじゃないんだけど難しいなと思っている方ですね、なんか今年あなたは信仰を徹底して用いなさい。今でもあなたは信仰を用いておきましたが、なんか今年信仰を徹底して用いなさい。はっきり私はそれに対して勝利を与えると主を仰せます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。すみません、雲虹の12月号が来ましたので、ちょうどですね、年頭のことが書かれていますけれども、よろしくお願いします。